皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて今回なんですけれども、今回もペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら皆様に少しでもお役に立つ情報を提供できたらいいかなという例のシリーズなんですけれども、今収録しているのは5月の5日子供の日、日曜日祝日なんですけれども、ゴールデンウィーク真っ只中ということで、非常にいいお天気が非常にいいお天気が続いてますけれども、まあ、5月の1日から、1日は雨だったんですけども、2日以降は本当にいいお天気が続いてまして、2日、3日、4日、そして今日5日、まあ最高気温が29度にも上昇しているというような、非常にいいお天気の行楽日和のゴールデンウィークの真っ只中なんですけれども、まあこれアップしてる時にはもうゴールデンウィークは終わった頃やと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ確かに昼間はもう安定した晴れの天気で、夏日を迎えてるんですけれども、やはり朝夕になりますと寒暖差が激しくて、まあ涼しいと言いますか、少し寒めと言いますか、そういうお天気なんですが、皆様体調の方はいかがでしょうか。まあゴールデンウィーク皆さんどっか行かれましたか。まあ、本当にいいお天気なんですけれども、まあペルペルの方はですね、まあ先週の放送で言っていましたのはですね、5月の2日木曜日は滋賀県の信楽、たぬきの焼き物で有名な信楽に、陶器市やってるから、まあ、ののちゃんは、パートナーののちゃんはそういう陶器市とか、そういうの大好きなので、まあ去年も行って非常に面白かったので、今年また行くかもしれませんってことで皆さんにはお伝えしてたんですけれども、今年はですね、結局、まあそこには行けなく、まあののちゃんとはまったりと京都で、まあ家で、まあご飯を食べたりしながら、本当ゆっくりしてたんですけれども、皆さんはどっか行かれましたか？まあ、ののちゃんの方がですね、まあ、ちょうど今、まあ、藍染め職人のののちゃんですから、まあ、藍染めのですね、期間っていうのが、まあ、藍をできる状態にして、その使える期間が約4ヶ月から5ヶ月ぐらいということで、この4ヶ月、5ヶ月の間で、いろんな、まあ、注文が来たら、それに応じて、いろいろ染めてお答えするみたいな。そういうする期間でもあり、あるいはですね、この間も言ってましたけれども、ののちゃんがこのゴールデンウィークの期間に、ちょうどイベントを自分の運営するギャラリーでやりますので、まあそちらの方がめちゃめちゃやっぱり忙しいという関係で、まあ本来であれば、まあ、しがらきの陶器市に行って、楽しもうかなって言ってたんですけれども、まあ、ののちゃんの方が結構やっぱり、お仕事でだいぶ疲れてるみたいな感じだったので、いや、それやったらもうそんな無理しゃんと、まったりと過ごしましょうよと。また、いずれ、いい時が来るから、その時間がゆとりある時にまたいろいろ行きましょうよみたいな。ところで、今回は、まあ、しがらきには行かなかったんですけれども、まあ、ののちゃんの方がですね、この、藍立てで、藍染めができる期間が4ヶ月から5ヶ月ということで、ここに集中して注文がやってきてまして、で、ちょうど、東北地方の福島県のある旅館さんから、のれんを作ってください、ということで、注文をいただいて、それが非常に大きな、サイズののれんで、ね、ののちゃん自身も結構その注文がですね、張り切って取り組みま、まあもちろんいつも張り切って取り組んでるんですけれども、すごくやっぱりのれんってことで、その旅館を代表するのれんの注文ってことで、まあしかも大きなサイズってことですから、まあ、ののちゃんも非常にですね、もしかしたら自分のこの職人人生の中で、代表作になるかもしれないってことで、もう何回も何回も染めの作業を続けては、また、いろいろ時間空けて、続けていくみたいな、それを積み上げていくみたいな、まあそういうことに 時間をすごく割いてましたので、まあ、自分の作品作りにもすごい時間をかけて、追われているっていうのもありましたし、またこの5月5日の、月曜日から、まあ、ごめんなさい、日曜日から、ののちゃんはですね、まあ、師匠がですね、徳島県の、まあ、有名な、藍染めの師匠が、いまして、ののちゃんはその、まあ、弟子なんですけれども、この徳島県に住んでらっしゃる藍染めの師匠なんですけれども、まあ、結構、その藍染め業界の中では非常に有名な方で、まあ、テレビでも藍染めといえば、この師匠が紹介されることが多く、まあ、NHK の特集でも藍染めが絡んでくると、この師匠が呼ばれていろんなコメントを出したり、で、その、弟子として、ののちゃんも NHK の番組にコメントをしたりすることもあり、まあ、その作品ちょっと興味ある方は YouTube で調べるとどっかでののちゃんのその若かりし頃の、まあ、弟子にまだ入って間もない頃の若かりし頃のののちゃんの姿もありますので、また興味ある方は見ていただいたらいいんですけども、その師匠をはじめ、まあ、兄弟姉妹弟子をはじめ、それが一堂を会して、この5月5日日曜日から京都で、ののちゃんがギャラリーを京都で運営してますから、この京都のギャラリーで、一門のいろんな作品を紹介するというイベントを、まあ、去年から、ののちゃんが中心になって開催してまして、まあ、去年も大盛況だったんですけれども、今年もそれに続いてやっていくということで、まあ、そちらの方の準備も忙しいってのもあったので、まあ、それやったら、今回、ゴールデンウィーク、まあ、去年は死柄木行ったけれども、今年はちょっとじゃあ置いとこうか、という形で、まあ、ペルペルの方は、まあ、ちょっと、今回は、まあ、置いといくって感じだったんですけれども、まあ、その、藍染め絡みってことで、まあ、今、その、ののちゃんのイベントはですね、ギャラリーの方ではたくさんのいろんな兄弟姉妹弟子の方の作品、師匠の作品も並べられてまして、まあ、非常にですね、まあ、個性豊かな作品が溢れてるんですけれども、でもこの作品去年も見させてもらってたんですけども、今年はまだ行ってないんですけれども、もうちょっとしたら行こうかなと思ってるんですけど、この作品のですね、価値判断の基準がなかなかまだペルペルは、まあ、出来上がってないんですけれども。でも、この間もですね、去年もかな？去年も、素人目にこれ、良さそうやなぁと、めちゃめちゃいい、ジャパンブルーというか、藍染めの綺麗な青が出てたので、これめっちゃええかなぁと思って、ののちゃんに聞いてますと、いやいやいや、それは違うよと。そんな見方はダメですよと。私たち、藍染めの世界で生きているものは、このただ藍染めのジャパンブルーの綺麗な藍色だけではダメなんですと。確かに何回も手間を入れて、でそれで染めて染めて、でその色にたどり着くんやけれども、それだけやったらダメなんですよと。もうちょっと我々の本当に表現したいのは、一色ただそれだけの色じゃなくて、グラデーションを見てほしいんですと。その染め方の強弱によって、その藍の微妙なグラデーションを出すことができて、それによって奥深さを出すことができるんですと。しかも、その染めてない白の部分もどうやって活かしていくのかと。そういうところをちゃんと表現してるかどうかっていうのが、そのプロの基準としては見られるんですよと。だから、もうずーっと、綺麗なジャパンブルーの青色だけっていう、藍色だけっていうのは、決して、その玄人目線でいくと、いい作品じゃないんです、みたいな。まあ、そういうことを、ののちゃんはすごい語ってくれまして、去年教えてもらったんですけれども。ののちゃん自身はすごいなんか、こだわりを持ってて、ペルペルはちょっとまだそこまで、そういう見る目が養われてないので、あまり言うことはできないんですけれども、でも、それなりにですね、 やっぱりちょっとずつやっぱり、せっかくののちゃんと出会って繋がってパートナーという形になってますから、ちょっとその、藍染めについてもどういうものが本当に価値があるのかみたいな、そういうことを、まあちょっと学んでいきながら、いろんな人の作品を見て、まあ、本当の良さとか、いうのをこう、感じ取っていきたいかな、みたいな。まあそういうことを今、考えてるんですけれども。まあ、そんな感じですね。今、ののちゃんの方は、自分自身の作品、まあ注文していただいた、まあ依頼していただいた作品、福島県のある旅館の、のれん作り。まあすごい、自分にとっては、もう、最高の、代表作になるような感じで作ってるので忙しいっていうのと、あと、藍染め業界の、代表する徳島の師匠の、あるいはその師匠とその、弟子たち、姉妹兄弟弟子一門、これの今イベントの運営で忙しいっていうので、まあ、なかなかですね、ゆっくりと過ごすことはできなかったんですけれども、まあ、でも、その、まあ、ちょっとご飯食べたりとか、まったりと過ごすことはできて。まあ、それ以外はですね、ペルペルは、まあ、奈良と京都のデュアルライフということで、まあ、ののちゃんの状況を見ながら、行けるときは京都で過ごし、まあ、ちょっと忙しいときには、奈良に戻ってきて、奈良で過ごしていくということなんですけども。まあ、奈良の方では、まあ、先週も言いましたように、ペルペルの方は、今はですね、まあ、この、休みの時間と言いますか。まあ、休みと言いましても皆さんはすごいゴールデンウィークで休みなんですけど、ペルペルはもう今や、まあ、ありがたいことに、今のところは、なんとかですね、まあ、完全ファイヤー生活、してさせていただいているので、まあ、仕事をしなくても、株式とか、海外債券とか、リートインフラファンドの分配金とかなどの収入によって、なんとかやっていく生活やっていくことができるという状況なので、そのゴールデンウィークじゃなくても、まあ自由な時間は結構あるんですけども、でもまあこの、なんでしょう、せっかくいただいたこの時間を使って、まあちょっと、やっぱり家の整理したいなーってことで、まあ一番初めはですね、家にあるものの、たくさんのものを10とすれば、いらないものを整理して、4割はもう、ゴミとして出しましたよ、と。で、残り6割を、まあ、これは必要なもの、必要じゃないもの、まだ見極めしながら、少しずつ身軽にして、ものをなくして、本人は、なんでしょう、自分の家の周りの、庭の方も整備しながら、ちょっと、なんかちょっと、ただただ、花を植えて、あ、綺麗やな、だけじゃなくて、太陽の光を使って、自然の恵みを最大限に利用して、なんか、実をつけたり、そういうものに、こう、いろいろと、力を注いで、整えてやっていきたいなーっていう気持ちがありまして、まあなんちゃって家庭菜園去年から取り組んだんですけども、まあそれをもうますますさらに、発展拡大しつつ、まあこの春からは果樹園なんちゃって果樹園の方も始めまして。まあそちらの方については、先週の放送で言わせていただいた通り、今はミニトマト、このゴールデンウィークも使いまして、さらにきちっとやっていきましたよ、と。まあ、4株植えまして、で、3本仕立てで、育てていこうかな、と。3本仕立てっていうのは、1番花が咲いたら、その下にある、真下にある、脇芽についてはよく育つので伸ばして、そのもう一つ下の脇芽についても伸ばして、でそこに、ペルペルの場合は竹ひごというか、何やこれ、竹ひごじゃないな。何やろ。その棒みたいなやつを刺して、で今年の場合はですね、縦に刺すんじゃなくて、まっすぐ刺すんじゃなくて、斜めに刺すっていうのがポイントで、
斜めに刺すことによって、まあ、結構ですね、縦に刺すと、結構状態によっては去年もですね、2メートル近く、まあその、枝がというか、まあその茎が伸びていきましたので、それを斜めにすることによって、まあそこまでは伸びひんで、というふうな状態、まあ世話しやすい状態、まあ高さを、まあまあ調整するみたいな感じで、斜めに刺すということに、今年は変えまして、さらにですね、それでどんどんどんどんまた伸びてきたとしても、まあ4株、まあちょっと間を空けて、鉢植えしてるんですけども、置いて、その両サイドに、また、まあ、太い棒を、まあ、設置しまして、その上を紐でダーッとこう、つなげまして、ほんで、さらにその斜めにやった、棒よりも伸びた、茎については、そのちょうどいいところで、麻紐で、止めて、で、上のその伸ばしたロープに、洗濯バサミなどを使いながら引っ張って、で、よりしっかりと、光に浴びれるように、そうやってたくさん実ができるように、そんな感じでしょうかなということで、まあ、そういう計画を立てながら、去年までやったら、もう初めからですね、なんか、一尾ってと言いますか、その、目の前のミニトマトの苗のことを見ずに、もう初めからもう速攻でやってまおうみたいな感じで、用意をしてたんですけれども、今年はですね、ミニトマトの様子をしっかり見ながら、まだ全く棒は立ててないんですけれども、でもその様子を見ながら、頭の中では、まあこうなったらこうするでみたいな、ある程度構想は立ててるので、それに応じて、まあ棒を斜めに刺して、本枝、まあ、本流となる茎についてもまずは棒を添えてね、麻紐でその棒に、ちょっとしっかりとまあ八の字でちょっとまあまあたるみも作りながら止めて、ほんでその、脇芽とかの伸び具合を見ながらまたそちらにも斜めで棒を刺してやっていく予定なんですけれども、まあ、まだまだですね、その、脇芽の伸びが、まだまだ甘いですから、まだ、全く棒は刺してないと。で、これまた、5月の末ぐらいになってきたら、しっかりと成長してきてますので、その頃には、まあ、棒を刺して、やっていこうかな、みたいな。まあ、そんな感じで、まあ、ミニトマトやろうという計画で、それに向けて、まあ、ちょっとですね、準備の方をさせてもらったのが、このゴールデンウィーク期間でして。まあ、他にもですね、なんちゃって家庭菜園の方は、ニラの方も、まあ、これ去年の、まあ、冬ぐらいから、もう苗を植えてまして、こちらの方も、まあ、株分けして、でそれで、まあ、植え替えをして、で、それで、まあ、1年目はしっかりと株を育てようと。で、これがある程度育ってしっかりなってきたら、まあ、ちょこちょこと必要な分を切りまして。で、また、それで無限に伸びてくるっていう感じのサイクルを作ろうかな、みたいなところで。まあ、今、まあ、家庭菜園的には、ミニトマトとニラを育ててますよ、と。これがまあ露地栽培と言いますか、その南側のまあその部分を使って、外側で家の外でやってるんですけども、まあ家の中屋内ではですね、まあネギと三つ葉はやってますよとことは先週も言ってたんですけども、このゴールデンウィーク期間で大葉の苗が安く売ってたので、まあちょうど今まさにホームセンターさんにとってもですね。今がまさに売り時で、まあ、ちょっと古なってきたやつはもう、安くしてくれてるんですけども、まあ、そうやりながら、まあ、ちょっと、まあ、多分おそらくでもゴールデンウィーク明けが一番安くなると思うんですけれども、まあ、まあ、でもその中でも、大葉が安く売られてたので、まあ、大葉の方も買いまして、さらにですね、パクチーも、まあ、植えてなかったんですけども、このゴールデンウィーク期間に、パクチーの方はですね、イオンの方で、ちょうど 閉店間際の、セール時に行きますと、ちょっとパクチーがですね、根っこがついてるパクチーが、割引で、二つやったんですけども、二つのやつが、80円で売ってたので、これをもう根がついてるから早速買ってきまして、で、その、ちょっとその根よりちょっと上の葉っぱもついてる部分のところで切りまして、で、これをもう土に植えて、で、それで水をたっぷりやって、今してるんですけども、プランターで栽培してるんですけども、まあ根の方も安定してきて、ついてきたようで、で、葉っぱの方も元気く出始めたので、まあ今室内での、まあなんちゃって家庭菜園は、ネギと三つ葉と、まあシソの大葉と、ほんで、パクチー。こちらの方。で、さらに、家の庭の方で、ミントがですね、ミントっていうのはこう、根っこを伸ばしながら少しずつちょっと、場所を広げながらこう拡大していくんですけども。ちょっとそのミントのちっちゃいやつがですね、ちょこちょこっと出てたので、で、これを掘っていきますと、やっぱり根っこが伸びてたもので。その根っこの部分も含めて取りまして、で、これもまたプランターに植えまして。ミントはですね、これは結構その、アイス食べるときにちょっと、まあ、上に置いたり。あるいは、そのサラダのアクセントとして使ったりするのにちょうどいいので。まあ、こちらの方も、プランターに植えまして、室内の方で育ててるみたいな。まあ、そんな感じで、なんちゃって家庭菜園の方は、路地、外側では、ミニトマトとニラ。そして、室内では、ネギ、三つ葉、まあ、シソの大葉とパクチーと。いうふうな感じで育ててますよ、と。で、先週も言いましたように、いちごも一応分類としては野菜になるんですけども、いちごの苗もこの間、ホームセンターで半額で売ってたので、まあそちらの方を買って、今、鉢が、いいのがなかったので、ちょうど、あれですわ、穴開いてる、その、カゴみたいなのがあったんで、そのカゴを、まあ、その、いろいろ、土売ってる開いた袋が開いてたので、それをこう、うまく敷き詰めて、穴開けて、で、それで、まあ、植えさせてもらって。で、今回は、本当は4月から6月が収穫なんですけど、実の収穫なんですけれども、今回は収穫というよりも、ちょっと株数を増やしたいなってことで。で、まあ、ランナーが伸びてたので、それを、こう、上手に、引っ張って、もう、できるようにしまして。もうこれが、ね、付き始めつつあるので、2株買ったんですけど、今もう3株、4株目も増えつつあるで、みたいな。まあ、そんな感じでなってまして。まあ、これが、まあ、なんちゃって家庭菜園の本なんですけれども。で、果樹園の方はですね、これはま、いちじく3株と、ブラックベリー1株。こちらの方はもう順調にほんま育ってまして、ブラックベリーの方はもうちょっとしたら、もうその樹形を考えながら、あ、これはちょっと、いらんなぁと。もうちょっと縦に伸ばしたので、横に伸びてるやつはちょっと切っていこうかと。で、切った分については、また、差し木にして、で、それでまた伸びてきたら、根っこも、ついて伸びてきたら、これをうまくまた増やしていって、まあ、自分で、手作りのオベリスクを使って増やしていこうかな、みたいな。まあ、そんな感じでやっていこうとしてるんですけれども、まあ、そんな風にしてこの間からも言わせてもらってる通り、このゴールデンウィーク期間で、なんちゃって家庭菜園と果樹園の方、しっかりと、まあまあ、積み上げていきましたよってところだったんですけども、今回このゴールデンウィークの後半を使いまして、北側玄関のガーデニングの整備というところもしていきまして、まあ、北側玄関のガーデニングっていうのは、これ、まあ、ペルペルですね、一応学習塾を経営してましたので、その北側玄関から、まあお客さんが入ってくると。で、まあ業者の方も来てくださると。で、あとは、その私立の先生も、ちょっと塾にいろいろ挨拶ってことで来てくださるってことで。まあそういう意味でちょっとですね、まあまあ、いい感じで、その、北側、まあ花を中心に植えてたんですけれども、まあこちらの方もですね、まあちょっと、そろそろやっぱり、まあ今ファイヤーで少し時間が できてきましたから、整理しとこうかなというところで、まあまあ、このゴールデンウィークの休みで、だいぶいらないものは、もうやめたり、植え替えしたり、っていうのをいろいろしていったんですけれども、まあ、ちょうどですね、まあ、ペルペルのこの北玄関の方は、まあ、こちらの方も、 まあ、やっぱりちょっとですね、皆さんに見ていただく、感じで、ちょうど、まあ、結構、なんか、緑があって、ええ感じやん、みたいな。ええ雰囲気やん、みたいな。感じを作ろうと思いまして、ペルペルの方はですね、でも、そのお金かけてやるのは、それもできて当たり前やけども。なんか工夫してできないかなーってところで、まあそうやってですね、ペルペルはちょっといろいろ考えましたところ、まあいろいろですね、まあまあ壁面もちょっといろいろ、いろいろ、ツタとかそういう系のやつで、はわしていって、うまくやれへんかなとか。まあそういう憧れもありまして、やっていこうとしたんですけれども、まあその結果ですね、まあ、プミラとか、アイビーヘテラっていうのがちょうど、この壁面に覆っていくいい感じの植物なんですけれども、非常にですね、まあ、洋風の感じで、いい感じになるんですけど、これでもですね、ちゃんと管理をしないと、めちゃめちゃ伸びてしまって、で、なんかもう、なんでしょう、こう、お化け屋敷というか、ゴミ屋敷というか、そんな感じで、建物自身が、そういう、壁面を覆う植物でなんか、やられちゃってるぞ、覆われてしまってるぞ、みたいな。食べられてるぞ、みたいな。そんな感じになってくるので、それをですね、こう、管理しながら、うまく、緑に覆われた自然の、いい感じを利用したみたいな、そういうところを、今までから工夫していまして、ちょうどですね、まあ、ペルペルの家はですね、自宅兼、学習塾兼オフィスにしているんですけども、まあ、3階建ての1戸建てで、北玄関で、北玄関って言いますと、太陽の光が直接当たるわけじゃないですから、まあ、半日陰という状態で、まあ、日陰が好きな、ごめんなさい、太陽の光が好きな、植物にとっては、まあ、完全な環境ではないんですけれども、だけども、その半日陰でも、たくさん育つ植物はあるわけでして、その、利用できるですね、代表的なのが、まあ、プミラとか、アイビーヘデラ。で、これらをうまく使えば、ちゃんと、管理してやれば、壁面も飾ることができるし、で、ちょうど門のですね、門灯あるんですけども、門灯の方もちょうど、このプミラ、アイビーヘデラが覆って、緑でこう囲まれたような、まあまあ、その、まあ、強いて言えば、甲子園球場みたいな、あんな感じで、なんでしょう、この壁が、ツタや、まあ、ツタではなくて、まあ、ツタ系列のプミラ、アイビー、ヘデラで覆われてまして、で、これをですね、こう、上に行ったらあかんぞ、ってことで、しっかりとハサミ入れて、これ何回かこう、戦いが、バトルがあるんですけれども、上行きたいという植物と、いや、上行ったらあかんねって、横伸びろと。横伸びて、この、壁面、ここまでやったら横伸びて、で、門灯の方に伸びていって、門灯をしっかりと覆えと緑で。で、こっちの門灯終わったら、さらに、もう、隣の門灯までしっかり伸びていって、それを緑で甲子園球場みたいに覆えみたいな。ここしっかりとですね、しつけながら、やっていくと、うまく、何回かバトルを繰り返したら、こっちの意図を分かってくれて、プミラ、アイビー、ヘデラは伸びていってくれますので。まあ、そういう感じで、うまく管理して、まあ、緑でいい感じで伸ばしていきまして。で、他にもですね、鶴日日草っていうのを、その、下の方に伸ばしていきますと、こちらの方もですね、結構、まあ、丈夫なので、めっちゃ増えていきまして、春になると、紫色の花を咲かせ。で、ちょうどですね、ペルペルのその3階建ての建物の、その、北側の正面の方は、壁面はですね、全部、ブルーで、まあ、後からですね、まあ、ペルペルの家は中古で買ったんですけれども、後で、こっちがですね、こう、業者に頼んで、塗ってもらいまして、その青の壁面に、で、ちょっと一部は、その壁面の一部は、プミラ、ヘデラ、
その、青色とか、ちょっと風の入ったヘデラとか、そういうので、覆わせて。で、さらに、そのちょっと隙間の部分がありますから、その隙間の部分は、ラティスを使って、高低差を利用して、緑で飾ろうということで、やってまして。かといっても、そのラティスはですね、木製だと、まあこれはやっぱり自然のものですから、朽ちていきますから。だから、もっとさらに長く時間が持つようにということで、まあプラスチック製の耐久力のある、そういう、まああの、ラティス系のものがホームセンターで売られてましたので、そちらの方を、まあうまく隙間に飾りまして、そこに鉢で、一年草で、花を植えたり、まあ、その壁の、壁掛けの鉢のものを使って飾ったりしてまして。で、その、さらに空いてるスペースの、北玄関の空いてるスペースの東の端には自分でレンガを積んで、まあ、あの、花壇を作りまして。その花壇では、まあまあ、ラベンダーの、今はもうすごく大きなラベンダーが、こちらの方も、まあ、春から夏にかけて、紫色の花を探してくれて。まあ、一株については花屋さんで買いまして、あとはですね、そっから、まあ、挿し木でどんどん増やしていきまして。で、その花壇にはもう全面、ラベンダーが咲いて、というふうな状態にしまして。ということで、そのペルペルのですね、北側玄関エリアは、まあ、アイビーとか、それから、プミラとか、ヘデラとか、そういうものをしっかりと管理しながら、まあ、うまく伝わせていって、まあ、なんちゃって甲子園の壁面みたいな感じにしていき、で、まあ、その、白色のプラスチック製のラティス、これを、まあまあ、その隙間のところに置きまして、でこちらの方に、まあ、一年草の花、とかを壁掛けの鉢で置いたり、あるいはその隙間のところにはワイヤープランツ、このワイヤープランツでは結構あの観葉植物とかしてですね、部屋で飾られてる方も多いかもしれないんですけども、こちらの方も結構すごい丈夫で、外でもですね、まあその全然暑さ寒さにも負けずにしっかりと咲いていきますので、そちらの方もうまくこうやりながら。やってまして。だから、結論を言いますと、プミラ、アイビー、ヘデラで、壁面や門頭を飾り、そして、まあ、下の、まあ、方には、まあ、ガーデンカバー、まあまあ、その、ね、グランドカバーか。グランドカバーとして、鶴日日草。春に紫色の花を咲かせる鶴日日草とか。それから、ワイヤープランツ。こちらの方も隙間を埋めるみたいな感じで植えまして。まあ、そういう感じで北玄関をやってたんですけれども、今新たにですね、この、花壇の方なんですけども、この、あの、ラベンダーを植えてた花壇の方の下の部分を、今までは鶴日日草で増やしてたんですけれども、ちょっと鶴日草がどんどんどんどんこう、エリアを伸ばしていきまして、東の方の、さらに、どんどん拡大していって、今増えていってるので、ちょっと本来の花壇の方は、もう鶴日日草を、もう全部、もうあの、刈り取ってしまって、この隙間を使ってなんかできないかなってことで、今考えてまして、このゴールデンウィーク期間を利用しまして、その、ラベンダーの植えてる花壇の下側の鶴日日草をしっかりと刈り取り、で、ここを、まあまあ、耕して、で、土また入れたりして、で、ここにですね、今、新たに、吹きとか、雪の下を植えようかな、っていうふうに今、考えてまして。って言いますのも、まあ、この間からですね、まあまあ、いちじくの株とか、それから、あれですわ。ブラックベリーの株とかが非常に安く売られている、その道の駅風のモールみたいなところで、まあ、近くに住んでいらっしゃる素人の方が野菜とか苗とかを出品されている、そういうようなところを見つけまして、私の宝物っていうところなんですけども、 そこでですね、まあまあ、その、この間からイチジク、それからブラックベリーの株を買わしてもらって、それを今、植えて果樹園やってるんですけども、なんとですね、フキと雪の下が100円で売ってまして。で、フキも雪の下も、ちゃんとアク取りをすれば、これ天ぷらとかにしても食べることができるので。で、今ちょっとですね、ベルベルが今考えてるガーデニングっていうのは、今までは見せるためのガーデニングだったんだけれども、今、ファイヤーを迎え、時間ができて、ただ、花綺麗やな、癒されるな、だけじゃなくて、なんかですね、こう、食べれるものというか、旬のものを自分で食べて、刈り取って食べて、さらに季節感を味わいたいな、みたいな。そんな気持ちが今生まれてきまして。で、それで今、なんちゃって家庭菜園とか、なんちゃって果樹園を今広げてきてるんですけども、この北側の今までは見せるためだけに使われてた花壇のエリアに、吹き、雪の下を植えることによって、食べることもできるという植物を植えていこうかな、みたいな。そんなことを今考えてまして、それで、そのために今しっかりと、耕してるってところで、まだ植えてないんですけれども、まあ、間もなく、そのあたり、しっかりとまた植えながら、まあ、こちらのですね、なんやろ、ファイヤーを迎えて、ね、まあまあ、ありがたいことに、まあ、プライベートバンクさんの力を借りて、海外債券、で、日本株、それからリート、インフラファンドを、まあ、自分の、まあ、工夫とかで、分配金や配当金を来るようにやっていきまして、で、まあまあ、自分が働くなくても、お金が入ってくる仕組みを作り、で、自然のエネルギーを使って、野菜とか、果樹とか、それからそういう野草とか、そういうものが入ってくる仕組みを作っていって、まあ、なんちゃって、なんでしょう、こう、循環というか、まあまあ、ミニ SDGs と言いますか、まあそういうのをこう作っていくところに、今、めちゃめちゃ面白さを感じてますよってところで、まあそういう、今、ベースを作るのにこのゴールデンウィーク、奈良で住んでる時には、やってましたよというあたりの話で、今回は時間が来ましたので終わっておきますので、またまたいろんな続きについては、株の話とかお金の話とか、そういうこと続きにつきましてはまた次回させてもらいますので、楽しみにしといてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。